じゃあ、ライブハウスのスタッフの方とか、お店の人に、まあ、アプローチを取っていく方法ですね。これを話していきます。で、まずライブハウスで、ライブハウスの、まあ、スタッフの方づてでバンドマンとか、関係者を紹介してもらうという流れに持っていくまでなんですけど、まずライブハウスの人で一番、キーポイントとなる、まあ、キーマンというのが、ブッキングマネージャーと呼ばれる役職の人になります。ブッキングマネージャー。これは全国共通この言葉でいいと思うんですけども、ブッキングマネージャーですね。で、これはどういう人かというと、まあ、ライブハウスを運営する上で、まあ、最も重要なポストの人になります。で、まあ、ライブハウスでスケジュールを組む上で、バンドマンさんに、まあ、電話をしたり、メールをしたりして連絡を取って、いろんなバンドに、コンタクトを取って、で、空いたスケジュールの中にバンドを入れていって、で、それで、ライブハウスを運営させていく人ですね。まあ、一言で言うと、ライブハウスの営業マンっていうことですね。で、この人っていうのは、まあ、ライブハウスっていうのはやっぱりバンドからこうノルマっていうのを徴収して、で、そのノルマと、あと、バンドマンが呼んだお客さんですね。お客さんが、まあ、ドリンク代を払うんですけど、その500円とかのドリンク代で、まあ、利益を上げてやっていってるっていうことなんで、このブッキングマネージャーさんっていうのが、空いた日とか、空いた日にちをどんどんどんどんバンドを呼び込んでいって、ブッキングライブっていうのを主催して、スケジュールを埋めていかないと赤字になってしまって、ライブハウスが潰れてしまうということなんで、非常に重要な人になるんですね。で、まず個別でライブハウスのブッキングマネージャーさんとかに直接話しに行く場合ですね。直接いきなりってダイレクトにすぐ取り次いでくれるっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、小さいライブハウスだったらたまたま運良くいたとか、もしくは常にライブハウスに常駐してるブッキングマネージャーさんでもいるんで、そういう場合は直接いきなり行ってもライブハウスが、開店をしていれば会えると思います。で、ライブハウスの営業時間というのは大概お昼からです。っていうのも、ライブがない日は完全に閉まってるし、まあ、スタッフの人が何か仕事で来てるとか、そういう場合もあると思うんですけど、まあ、基本は閉まってます。で、ライブがある日は、まあ、リハーサルっていうのが午後、まあ、いろいろ12時からあったり、2時からあったりで、リハーサルを何バンドかやって、で、オープンスタートが6時、6時半とか、7時、7時半とか、そのぐらいになったりするパターンっていうのがほとんどなんで、ちょっと暇そうな時間ですよね。だいたい、まあ、2時、3時とか、リハーサルの途中で、ブッキングマネージャーさんは見てるだけとか、何かジムをやってるとか、そういう時間にいきなり、まあ、行ってみるっていうことですね。で、いきなり行って、いきなりメンバー探しをしてるんで、紹介してくださいと言っても、はって言われるだけなんで、そういうやり方ではなくて、まずですね、一回ライブを見に来たことが、ここに、このライブハウスに見に来たことがあるんですっていう感じで言うんですね。で、今いろんなライブハウスを僕は回らせてもらっていて、で、まあ、バンドを組みたいと思ってると。で、以前ここでやってた、バンドマンさんに、まあ、このライブハウスの人は、すごいいろんなバンドを知ってるみたいって言われたんで、ちょっとご相談に伺わせてもらったんですけどっていう、そんな感じのニュアンスいうのがポイントです。まあ、ブッキングマネージャーさんっていうのは大概、出演バンドと、長い付き合いだったら、その出演バンドさんの事情を知ってたり、いろんなことを、バンドのいろんな、内部事情とかですね、いろいろ実は知ってたりするんで、だからそのバンド、ここに出演してたバンドマンさんに聞いて、ここのブッキングマネージャーさんはいろいろバンドマンの顔が広いよとかっていう風なのをちょっと聞いたんで、ここにも伺ってみましたっていう感じで言ってください。で、そうすると何なんですかみたいな、何の用ですかみたいな話になるんで、実はこういうものでメンバーを探してますっていう風に言うんですね。で、いきなりライブハウスの人も、いや、ライブハウスに来るよりも、そんな、なんかチラシを貼ったりとか、インターネットでじゃんじゃん応募できるんで、そっちやった方がいいよっていうふうになんか偉そうに言ってきたりすると思うんですけど、まあ、その時に、まあ、これ、あえてあなたがやった上になるんですが、チラシをもういろいろ貼ったりとか、ネットで募集してもなかなかいい人に巡り会うことができないんで、ライブハウスの方にもちょっと伺わせてもらってますっていうふうに、まあ、正直にちゃんとここは素直に理由を述べればいいです。で、その時に、僕こういうもんなんでって言って、また作ってた紙ですね。この時はチラシ作ってたらチラシでもいいと思うんですけど、紙もしくはチラシを渡しておいて、もし何か探しているバンドマンさんとかいたら連絡いただけませんかと。で、もちろんお忙しいところ、失礼なんで、もし、ふと、こう、 思い返した時とか、覚えていてくれたらでいいですっていうふうに、相手にストレスがないような渡し方をしてあげてください。もう絶対お願いしますって土下座するような感じでいきなり言ってもですね、ちょっとこいつ、なんか 重いなとかですね、いきなり、なんか変だなと思われることがあるんで、まあそういうやり方をやってください。で、もちろんこれもすぐやりたい場合はこういうやり方なんですけど、一番いいのはやっぱりバンドマンさんがそのライブハウスに定期的に出てて、で、そのバンドマン、そのバンドをそのライブハウスに、あなたも何回も見に行っていて、で、そのバンドマンさんからそのブッキングマネージャーも紹介してもらうっていう流れが一番いいです。で、そういう流れになるためには、やっぱりさっき言った2番目、3番目の音声で言ったバンドマンさん、その自身と仲良くなっていないといけないので、それをやることが必要になります。だから、いきなりライブハウスのブッキングマネージャーにアプローチした場合は、最初に言った方法で、今までの、バンドマンさんにアプローチする方法ができてるっていう人は、自然にライブハウスの関係者とか、ブッキングマネージャーの人とかを紹介してもらえる、そういう流れで、あなたがバンドメンバーを探してるっていうことをバンドマンが組んでくれて、そういう流れで紹介してくれるという可能性もあります。ですね。で、意外とその、ライブハウスで PA をやってる PA さんだとか、あと受付、アルバイトの受付の人とか、意外とまあ、これ、プロを目指すという意味だと全く違ってくるんですけど、趣味で遊びでちょっとバンドを楽しみたいなって人は多いとは思うんで、そういう人を紹介してくれるっていう可能性もあると思います。ただこれはちょっと僕実体験はないんで、まあ、あくまで予想になるんですけど、でもやっぱり PA さんとか、ブッキングマネージャーさん自身もですね、俺もバンドやりたいなっていう密かに思ってる人がいるんで、いきなり話がトントンと進む可能性も、人によってはあると思います。まあそれは本当に運なんで、運が良ければっていうことですけども、そういう可能性も、まあ、ちょっと期待できるんで、まあ、今回のそのライブハウスの関係者の人ですね、絶対にこのアプローチ取らなきゃいけない、取った方がいいってことじゃないんですけど、まあ、視野に一応、視野に入れとくぐらいは、考えておいてください。はい、まあ、大体こんな感じになります。で、なんか分かりにくい表現とか、それちょっと言ってるけど無理なんじゃないのとかですね、あなたがもし真剣に今本当に本気でバンドメンバーを探していて、真剣に何か迷ってるとかあれば、またメールいただければと思います。で、今までまあ、いろいろ話しかけ、このタイミングでこうこうこうこう話しかけるとかっていうのを何回も、4つの音声で言ってきてますけど、あからさまはダメですね。全部に共通して言えるのは。もうなんかあからさまにライブが終わって、毎回毎回ですね、物販席に毎回超特急で猛ダッシュで話しに行って、なんか良かったですって言いまくってたら、逆にやっぱり変になるんで、まあ、自然にその場の雰囲気を読みながら、これはもちろんやってください。いくらバンドマンさん褒められると喜ぶって言っても、あんまりあからさますぎると、やっぱりなんか、こいつ言ってるだけじゃねえのかとか、なんか裏があるんじゃねえのかっていうふうに思われるんで、そういうのはやめてください。なんか、あれですね、なんかこう、スカートの短い女の子が歩いてて、風でこう、スカートめくれた瞬間に、その隙をもう狙ってたかのように、こう、かがんでこう、チラチラチラチラ見ようとするような、そんなニュアンスになってしまうんで、あからさまにこう狙いすぎたような雰囲気を出すのは、最初のうちは特にやめた方がいいです。気づかれるというか、なんかこいつ裏があるなっていうふうに思われます。で、そうなると、バンドマンっていうのは結構警戒心が強い人も多いんで、別にこれ裏があるっていうか、別にバンドマンも困らないし、あなたも困らないし、ライブハウスも何も困らない、誰もお金とかそんな発生しないんで、誰も困らない方法なんですよね、最終的には。ただ、途中で疑われると、なんかこいつ俺らを金取ってイベントに呼ぼうとしてるんじゃねえかとか、何かお金を取って、なんかコンピレーション CD をこう制作しようと企んでる、なんか悪徳インディーズ会社の回しもんじゃねえのかとか、そういう古代なんですよね、古代妄想をして、あなたのことを本来のあなたよりもが本来のあなたが考えている目的よりもさらにですね、拡大して、なんかそっちの方向に想像して、あいつ怪しいなんてなってしまう場合もあるので、徐々に徐々に関係を焦らずにですね、徐々にいい関係を築いていった方がいいですね。その方が結局自然に仲良くなれますし、別にあなたが変に頑張ってガンガンガンガン行かなくても、自然にもう仲良くなって、自然に知り合いが増えていって、自然に、あ、なんか気の合う仲間がすでに俺の周りにいるじゃないかというですね、そういう状況に なるんで、結局そっちの方が早いですから、まあ、あからさまにガンガンガンガン焦りすぎずに、まあ、いろんなアプローチをやって、楽しみながらですね、人とのコミュニケーションを本当に楽しみながらやっていくといいと思います。で、万が一見つからなかったとしても、知り合いはできますし、バンド仲間はできますんで、長期的に見てもですね、そこから広がっていく可能性っていうのはありますんで、で、今は楽器持ってないけど、あなたと一緒に音楽を楽しんで、ライブハウスとかに通う中で、俺もやりたいなっていう友達が出てきてくれるかもしれないですし、もうそうなったら本当にものすごい財産というか、人間関係の財産になると思いますんで、この方法僕は最高だと思うんで、ぜひ今までですね、やったことがなかったっていう場合は、ちょっと挑戦、頑張ってちょっと挑戦をしてみてください。はい、じゃあ今日はここまでで終わります。で、次回とかまたその次ですね、今度はビデオを使ってチラシの作り方だったり、もしくは、一番最初に紹介した、バンドメンバー募集のコミュニティサイトの Wiz9 とか、そういうところでどういう感じで登録していけばいいかっていう、その方法っていうのを画面を使って、見てそのままやっていくだけで、募集のチラシとかそういう募集の、自分のサイトができてしまうっていうやり方をお伝えしていきたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。じゃあ今日も本当に長々と最後までありがとうございました。じゃあ失礼します。